Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはノンフィクション作家の沢木耕太郎さん。著書キャパの十字架を踏まえつつ、伝説に包まれた一枚の写真をめぐる推察、検証、旅、そして沢木さんのキャパへの思いについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
沢木耕太郎、ノンフィクション作家。1947年東京生まれ。79年テロルの決算で大谷総一ノンフィクション賞。82年一瞬の夏で新田次郎文学賞。85年バーボンストリートで講談社エッセイ賞。2003年菊池寛賞。2005年東で講談社ノンフィクション賞を受賞。著書に若き実力者たち、破れざる者たち、深夜特急、ダン、オリンピア、ナチスの森でなど、作品修正に沢木耕太郎ノンフィクション全9巻がある。最新巻は文藝春秋刊、キャパの十字架。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはノンフィクション作家の沢木耕太郎さんです。よろしくお願いします。
はい。
著書キャパの十字架が、文藝春秋から出版となっています。この本では一枚の伝説の写真、崩れ落ちる兵士をめぐって、この写真はいつ誰が撮ったものなのか、つまりその真贋について、その謎に迫る推察検証がなされているんですが、まずはですね、この物語の主人公の一人であるロバート・キャパという人がどういう人なのかということを沢木さんからご紹介いただくと、
年譜的に言えばね、それがすごいんだけど、1910年、100年前。そうなのよ。
あ、この100年目。
だから、生まれてから100年目っていうのが今年だったんですね。で、そのことがとても大きな要素でもあるんだけど、まあ、僕にとってはどうでもいいんだけど、まあ、ジャーナリスティックに言えば100年、生誕100年。
生誕100年。
1913年っていうと、はい、どんな人が生まれたんだろう。
あ、同年代で。
同年代で。
うんうん、
で、そうするとね、日本で言うと森重久弥なの。
森重久弥と。
森重久弥と。そうなんですよ。これが。森重久弥をイメージしちゃうと、なんとなくあれだけれども、うんうん、っていうのは、森重さんは長くお生きになった。
もう数年前までご存命でしたからね。
で、キャパは死んだのは40歳。うん、だから、僕たちには永遠に若いイメージでずっと。だから、若くして死ぬっていうことはとっても重要なこと、ある意味では。
ああ、そうですよ、ね。でも、イメージがやっぱ全然違うんです、ね。キャパはやっぱりモノクロだし、はい、森重さんはもう、
もうそうですよね。
くっきりしたから。髭
も生やしてらっしゃってっていう。で、そういう1913年に生まれて、うん、はい、40歳まで、まあ54年ですけれども、うんうん、40歳まで生きて、で、その40年の間に、主として20歳からと考えていいんですけど、20年間写真を撮り続けた、
うんうん。
で、撮り続けた場所は主として戦場だった。だから、戦場カメラマンとして、まず、有名であるけれども、まあ、その、なんて言うんでしょう、フォトジャーナリズムっていうのは、その、生まれて、彼が大きくなるというか20歳ぐらいになるまでそんなに確立されたものではなかったんで、フォトジャーナリズムと一緒に成長して、
うん、
そしてその中で、まあ、一つのジャンルの中で一人生まれるかどうかという人、例えばさ、日本のプロ野球で言えばさ、
うん、
長嶋とかっていうと、まあ、日本のプロ野球でこれからまた何十年経っても、まあ、長嶋っていう人は一人の人だよね、
うんうん、そう
っていうような感じの、はい、フォトジャーナリズムの世界で一人か二人生まれるかどうかっていうぐらいの人になった、
うんうん、
そのきっかけが、うん、さっきちらっと出てきたその崩れ落ちる兵士っていうスペイン戦争、スペイン内戦の時に撮った一枚の写真から、彼がその伝説的な、長嶋が天覧試合でホームラン打つんだけど、知ってますそんなこと、
はい、まあそのリアルタイムでは当然知らないですけど、
知らないの、はい、ダメだなで、その長嶋がね、はい、天覧試合で村山からホームラン打つんですよ、
はい、
その一球一打がもしかしたら長嶋を永遠の日本のプロ野球のヒーローにしたっていうのと同じように、うん、
はい、
ロバート・キャパはそのスペイン戦争で崩れ落ちる兵士撃たれて、あーってこうのけぞっているその兵士の写真を撮ったことによって世界的な存在になって、
1913年生まれの、だからその写真界の、うん、まあ、長嶋茂雄というような、
そう言われるとなんかちょっと違うかなって天井で天の上でキャパはおい、その例え悪いぜってそれは言われそうだね
まあまあまあまあ、でもね、本当にまあそれだけ、まあ本当にワンアンドオンリーと言えるような存在、
そうですね、
ということ、
それに、うん、そのちゃんと英語で言ってくれると、あ、そうなんだ、ワンアンドオンリーって言えばよかったんだ、そういう人なんです、
うん、で実はそのロバート・キャパとともに、はい、この本の中ではもう一人の主人公格がいらっしゃって、うん、それがゲルダ・タローという人なんですが、
は
い、
本名はね、はい、ゲルタ・ポホリレっていう人らしいんですね。
はは
で、ロバート・キャパっていう人も本名はエンドレ・フリードマンっていうんですけれども、うん、ロバート・キャパもそのゲルダ・タローっていうのもアーティストネームっていうかペンネームみたいなもので、
あ、まあ芸名みたいな、
芸名と考えていいんですね、はいはいはいはい、でゲルタっていう人も、うん、アンドレっていう人も二人ともユダヤ人 で、
うんうん、
で当時そのユダヤ人っていうのはもちろん1930年代、とても生きにくい時代を生きていたので、どこかで彼らはね、あまりこうユダヤ人的な名前じゃない名前がなんか欲しかったっていう部分もあるみたいなの。だからユダヤ人の芸術家にはなんかそういうアーティストネームをつける人が結構いて、
うん、
耳にしたことがあるかもしれませんけども、割とこうモダンアーティストの中の、まあ、創始者みたいな一人にマン・レイっていう人がいるんだけど、
はい、
マン・レイも全然違う、なんとかかんとかスキーみたいな人で、
ほうで芸名というかそのアーティストネームがマン・レイであった
。 それと同じように、うん、ロバート・キャパもゲルダ・タローも自分たちの名前を持ち、
うんうん、
そして特にロバート・キャパっていう名前を作ったことによって、彼らはまだ20代の若い時、22歳、ゲルダが25歳、
うん、
その時にその22歳の若造の写真を高く売るために、うん、アメリカの有名なカメラマンのロバート・キャパが撮ったって言って嘘をついて、
あ、なるほどなるほど、
高く売る、
はい、うーん、そのための
アーティストネームで、それでそのロバート・キャパっていう名前がそのエンドレ・フリードマンのもう一つの名前になって、逆に言うとその名前がもう彼の全てになっていく。でそれと同じようにそのさっき言ったゲルダ・タローもゲルダじゃなくてゲルダ・タローになって、
うん、
そして2人はまあいわばなんて言うんでしょう、恋人同士だったんですね。
タローっていうのは女性なんですね。
女性なんです
よ、女性、タローなのに
ね。だからそれは不思議なんだけど、うん、彼女はキャパと一緒にカンヌ沖の小さな島に遊びに行くの、キャンプに。でそうするとね、そこに岡本太郎が来るのよ。
え、芸術家爆発者の
岡本太郎。そう、おじさん。
ええ、
でね、はいはい、その岡本太郎が、はい、カンヌに、ね、バカンスで行くと、うん、そこでばったりキャパと出会うんですね。
はあはあ、
でキャパと岡本太郎さんは、うん、間の日本人を介して知り合いだったんです。
うん、あ、友達だった。
うん、はいはい、でその間の日本人っていうのは、うん、日本のイークラに、うん、キャンティっていうイタリア料理屋があるんだけど、
はいはいはいはい、
それのかつてオーナーだった川添さんっていう人その人がパリにいて、
はい、
留学中だったの、
はいはい、
その時に、うん、キャパと親しくなって、うん、川添さんは岡本太郎とも親しかったので、はあ、そこで引き合わせたらしいね
、はい、
でカンヌで岡本太郎とキャパが偶然会ったんで、
はい、
キャンプに来ないって言って岡本さんが行って、うんうんで、うん、そこで初めてゲルタ、ポホリーレと会ったわけ、うん
はいはい、
でも岡本さんは全然その断りがなくだったらしいんだけど、うん、その時にそのタロっていう名前の音がいいなとゲルタは思ったらしいの
別に男の名前とかそういう意識はなく、もう音で
音で言いやすい
なるほど
ゲルダ、タロ、うん、いかにもいいじゃないでロバート・キャパも、まあ、そのいかにも発音しやすい、
はいはい、
で無国籍、
うん、
どこだか分かんない、
そうですね、
でそれで彼女はそのゲルダ・ 太郎になったんですよ。
そうなんですね、うん、いやいろんな形でいろんな人が絡んでるっていう。
そう、ね、すごい面白いね。
面白いですよね、うん、岡本太郎からだったのか。そしてまあでもロバート・キャッパとゲルダ太郎がこうね、うん、組んでという形にもなってくるわけですよね、
う
ん
う
ん、
それでそのちょうど2人で暮らしてる時に、はい、あのスペインで戦争内戦が起きるんですね、
はい、
でそうするともちろんロバート・キャッパはまだ若い22歳の若造なんだけど、ライカが1台あって、それであのカメラでいろいろな写真を撮ってかろうじて生活をしていた、うん、でロバート・キャパっていう名前を使ってちょっと高く売れるようになった、
うん、
ちょうどその時にスペイン戦争が起きる。
なるほど。
それで2人で、うん、スペイン戦争に取材に行くんですよ。で何度も言うようだけども、22歳の若い男の子と25歳のお姉さん、
うん、
でこの2人がバルセロナからアンダルシアに行って、そしてこう写真を撮って回るんだけど、内戦中なんだけど、戦争中なんだけど、戦闘に会えないんですよ。
戦闘に会えない、
うん、だから撮りたい、戦闘でかっこいい写真を撮って売りたいわけじゃん、はい、高い、
うん、
だけど本物の戦闘になかなか出会わない。
あ、巡り合わないわ
けですね。巡り合わない、はいはい、で内戦中って言っても戦闘はこことここみたいな散発的なものだから、
うん、
スペイン全土で戦争が起きてるってわけではないんですね。で戦争を訪ねてアンダルシアに行くんだけど、
うん、
戦闘が起きない、うん、だけど帰ってきて彼の撮った写真の中にその撃たれて倒れる、
うん、
崩れ落ちる兵士っていう写真があって、それが写真週刊誌に載るんですね、
うんうん、
でそれによっておっていうことになるわけ。
その崩れ落ちる兵士、まあ本当にでも、うん、史上最も有名な写真のうちの一つと言えるかもしれないぐらいの、ね
ね、
ものですが、まあこれちょっとネタバレ注意しつつなんですけど、でもこれがまあじゃあどういう写真で、うん、でこの写真をめぐる謎がどういうものなのかということを、うん、
でそれをね、
はい、
世の中で発表したわけですよね、
はい、
であの週刊誌が載せるわけですよね、うん、でそれであまりにも素晴らしい劇的な写真で
撃たれた瞬間
はい、でのけぞってこう倒れる瞬間、うんうん、そんな写真は世界中に全然なかったし、それ以後もないんですよ基本的には。
あ、じゃあ空前絶後
だからそれがそれ有名になって、さらに翌年、うんうん、当時もう100万部を突破していたアメリカのライフっていう写真週刊誌に転載されるんですね、
うんうんうん、
それによって世界的に有名になって、
はい、
キャパはもうめちゃめちゃ有名になっていくんだけど、それから何年かしてもうキャパが死んだ後、もう40歳で死んじゃった後に、あの写真ってだけどさ本当にキャパが死んだところを撮ったんだろうかって思う人が出てきたわけです。これって死んでないんじゃないかとか、撃たれてないんじゃないかとかって、
うんうんうん、
で、あるジャーナリスト、イギリスのジャーナリストが取材をしてみたら、結論は出ないけどもなんか怪しいと。
あなんか臭いぞと、
うんうんうん、死んでないんじゃないか、撃たれてないんじゃないかっていう感じがするっていう本の中の一章にそれを書いたんですね、
はい、
で、それについて論争が徐々に盛り上がり始めたわけです。
お、
はい、それでその最中にアメリカのリチャード・ウィーランっていう美術評論家がロバート・キャパの初めての伝記を書いたんですね。で伝記の中にその初めて崩れ落ちる兵士が乗った写真週刊誌、それはフランスのビュっていう週刊誌なんだけど、
はい、
そのビュのその乗ったまんまの姿を、うん、その伝記の中に載せたわけです、
はい、原本を、はい、
そしたらそこにはその崩れ落ちる兵士とそっくり似たようなもう一枚の崩れ落ちる兵士の写真が2枚あったんですよ。で最初はこうみんな同じ人物が崩れるところの2段階かなと思ってたんだけど、
はい、
よく見るとそれは全然別人だった。
別人、
うん、
別人だけど同じ場所、
同じ場所で同じような感じで、
うん、
同じ時に撮られた2人の崩れ落ちる兵士がいると、うん、それってさらに怪しくないっていう話になるわけね。
空前絶後だったはずなのに
2人もと2回も撮ってる、空前絶後を2回撮ってる、
うん、しかもほぼ同じ時に、
うん、同じ時に、
うん、
というのがあったんだけど、その電気作家は、
うん、
本当だったらそこからさ、これ追い詰めていくとやっぱこれはおかしいんじゃないかって話になるんだけど、それは彼はそのキャパを愛してるってこともあり、キャパの弟さんにいろんな資料をもらってたってこともあって、でもやっぱり 普通兵隊ってね演じてたら勝利の瞬間を演じるのに、撃たれたとこなんか演じるなんてことはないよねって言ってスルーしちゃったわけ。
最後まで追求しつかさなかった、
うん、そうしなかった、
しなかった、
はあ、それで、はい、僕はその伝記をね、まあ、いろんな戦いがあって訳すことになったのね。で訳して訳し終わった後に、でもそこっておかしいんじゃないかって、その著者が、うんうんうん、もっとちゃんとやるべきじゃないか、うん、と思って、いつかちゃんと僕はその崩れ落ちる兵士の本当に怪しいのか、うん、実は本当に撃たれてるのか、うんうんうん、っていうことを明らかにしたいなって思ってたんです。なんか
決着をつけたい、
それが今を去る二十数年前、長い話。
でもそもそも、でもキャパっていう人物そのものは沢木さんにとってどんな存在だったんですか？
ちょっとピンボケっていう本があってね、
あキャパの、
うん、はい、書いた、
それはも
う、はい、うん、ハンジデンっていう感じかな、うんうん、そのハンジデンのちょっとピンボケを読んでいて、キャパに対して興味がある、うん、もちろんあの学生時代に読んで、ただその僕はやっぱりキャパと同じように22歳でフリーランスのライターになったもんですから、その時にそのフリーランスのライターっていうのはキャパと同じように最終的には見る人間なんですよね、こうする人間じゃなくて、
うんうんうん、
でキャパはそのする人間じゃないっていうことに対するなんかこう苦みっていうか痛みっていうか自分に持っていたと思うのね、はあ、結局そういう世の中の悲惨とか苦痛とかっていうものを取ることはできるけど、それ何も変えることもできない、ただ見るだけっていうことは辛いことだよねっていう文章が彼にもあるんだけど、うん、そういうようなことっていうのはその僕がこうフリーランスのライターになってやっぱり常日頃から感じていることでもあったわけよね、うん、その、はい、その一種の苦い、まあ辛さまでいかないけど苦みみたいなものね、うんうんうん、でそこになんかある種のこう共通点みたいなものをキャパに対して感じていて、と同時に伝記を訳したりいろいろなものを読んだりするとキャパって相当いい加減なやつなわけ。例えばどういうふうにいい加減かっていうとね、彼は移動し続けた人間なんだけど、どんなとこにでも行ってパッと打ち解けるらしいので、酒も好き、女も好き、博打も好きで、冗談も好きだから、もうすぐあのそこの場に溶け込んで、でそれがもちろん彼が写真を撮るっていうことのもう最大の武器になっていくんだけど、だけどそれだけじゃなくて人と女ともあのすぐ仲良くなるんだけど、一回そこを出ちゃうとすぐ忘れちゃうっていうか、そこからもうすぐ離れちゃう気持ちが、だけどまた10年後ぐらいにそこに戻ってくると昨日別れたばっかりみたいな感じでまた打ち解ける。であのどっかに行って親しくなってまた明日会おうねって言って10年帰ってこないみたいなね。いやー、そのいい加減さって俺とよく似てるなーと俺は思ってさ、実はめちゃめちゃよく似てて、僕にも本当にそういうところがあって、その場に行くと本当にあのそこでは親しく楽しく過ごすんだけど、そこ離れるともう10年もで、また10年と1日目に戻ってきたら昨日ねみたいな感じにまあなると思うね。でそのめちゃめちゃないい加減さとなんていうかある種の苦さみたいなものを合わせ持った存在として、僕にとってはキャパっていう人間が割と親しかったわけ。
じゃあかなりそこで親近感もあるし、だからこそ知りたいということ。
そう、崩れ落ちる兵士っていうその写真がね、本当に何だったのかっていうのを本当に知らないとキャパっていう人を本当には理解できないんじゃないかっていうふうにも思ったわけですよ。
なるほどなるほど。
Let's get knowledge with fun。
さて番組的には今回で3回目のご出演をいただいているんですが、
そうなんだ、ね、
ちなみに前回がですね2011年ちょうど2年前の春ぐらいだったんですけど、その際にですね、はい、ご記憶にあるかどうかわかんないですが、
ない
崩れ落ちる兵士の論争について、うん、もうあと半年ぐらいで決着を僕がつけられるんですよとおっしゃってたんですね。
そうなんだ。
そうなんですよ。
そうなんだ。
だけど結局、まあこれ出版されたのは、うん、本当に最近というか、まあですから、それから2年近く経って出版という形になってるわけなんですけど、やっぱりということは、すんなりはいかなかった。
そうかもしれませんね。11年の何月って言った？
4月ぐらいですか、
ね。ぐらい。
はい。
ね、そうなのよ。もうね、すべて終わってるかと思うと、うん、何かまた新しい事実が出てきて、うんうん、そして僕の仮説っていう、はいはい、その仮説が崩れて、そしてまた 前に行って、そして去年2012年のそれこそまた4月頃なんかあんま終わりみたいな感じだったよね。で、出版社のその雑誌にね、載せるときに、もう早く載せようよってね、もうって言ってたの。
はい、
で、その時僕アホだったから、もう俺がこんなに簡単にいろんなこの謎を解いちゃったんだからね、世界中の誰かがもう俺より先に発見して発表しちゃうかもしれないからって言ってね、
もう早く急いで、
早く急ごうよって言ってた。だけどその膨大な量で雑誌、今の雑誌ってそんなに長いもの載せられないんですよ。で、まあそれはいいでしょうけど、文藝春秋っていう雑誌、熱い雑誌なんだけど、その文藝春秋の編集長が、まあ、ちょっと待ってくださいと、その2013年の新年号は我が社の90周年記念なので、その時にはいくら厚くしてもいいって言われてるので、その時にやりましょうとか、もうそれ4月か5月だからさ、半年も先じゃんそんなのね、もうそれもう出ちゃうよって、じゃあもうしょうがない、もう社長に直談判って言ってね、で社長に言って早くやろうよって言ったら、待ってくださいって同じこと言うわけ、その
90周年
だけど、その時にドンとやりましょうって、でその誰かがね書いちゃうかもしれないしたら、その社長がね、そんなこと誰もやりません。正しかった、誰もやらなかった、そんなことは。
そうですか。
というぐらいで、うんうん、だけどその時にやらなくてよくて、うん、それから 1,2 ヶ月でもう一回、そのいわば事件で言えば現場にもう一回行ってみようと思って、
うん
うん、そこで分かったことがものすごく大きかったので、そのいい加減な編集長といい加減な社長が待てと言わなければ発表しちゃったかもしれない。
そう、じゃあそこのパートがないまま欠落したまま出てた可能性がある。
だからね、本当世の中っていうのは、ね、何が、になるか分かりませんね。本当に。
でもそれは結局だから、本当だからね、去年、まだ数ヶ月前ですよね。
はい、
数ヶ月前ぐらいまで本当にだからそういう紆余曲折がガンガンあって、
いうこと、そしてやっとたどり着いた。うん、でもちろんね、たどり着いてこの本の中身ができて、
はい、
そして、まず雑誌に発表して今本になってるんですけど、実はその後、全てが終わった段階で、それを、映像化しようっていう話があって、それで、まあ、テレビ局で映像化する作業が始まった。で、それをやっていくうちに、やっぱりまた新しいことが分かったりするの。その本筋を根底から覆すっていうようなことではないんだけど、うん、A と思っていたことが A ダッシュだったみたいなことが起きるんですよ。だから、まだ全然終わっていなくて、だからもしそういうことを考えるんだったら、もう永遠に出てかないかもしれないんだけど、まあ、とりあえず、僕がこの時点で納得できたある結論はこの本の中に全て出てというぐらいの感じかな。緩やかな感じ。
じゃあこれでもうコンプリートっていうことじゃない。
全然
全然ない、
うん、でもっと誰かが新しい材料で反論、うん、反証を出してくれれば、それは議論の対象になるから、もちろん面白いと思うし、それによって僕の結論も変化するかもしれないんで、だからそこはまだ途上にあると思います。
そうですか。でもね、本当でもこれそれこそ何十年にもわたる、まあ、沢木さんのね、そのこう思いからっていう部分から始めると、もうすごい年月かかって、で、いろんなとこにも行ってらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
うん、実際そのスペインにも何度も足を運んで。
それでそれ僕の読んでくれた友人たちが、それあれダヴィンチコードの逆版じゃんとか言って、別にキリストじゃないんだけど、おっしゃる通りスペイン各地、まあ、例えばマドリード、その現場といってるエスペホっていう小さな町、それからバルセロナに行き、それからパリに行き、それからニューヨークに行きみたいなね、そして東京に戻り、東京からもう一回またマドリードに行きみたいな、そういうことを繰り返して、でようやくこうたどり着いて、だから本当に何か謎を追って何かを行くっていう、ちょっとした推理小説風の感じもあるんですね。
いや本当そうですよね。で、まあ、今回ですから、まあ、今の段階での、まあ、まとまった形で今この本が出てるわけですけど、これが出て、はい、これに対するそれこそいろんな反論も大歓迎みたいなことをさっきおっしゃいましたが、
それはね、残念ながらまだ出てきて、まだ時間が少ないっていうこともあるんでしょうし、はい、それにね、そう簡単には材料は出てこないので、多分僕の論証の仕方のどっかが まだその不十分だとかっていうようなことをつつくことはできても、今僕が持っていて僕が提示している材料を超えるものを持っているのはキャパが作ったマグナムっていう、でキャパの遺品が全部あるんですけれども、そこから新しいものが出てこない限り、この僕の持っている材料と同じぐらいの材料を持っている人がその反論を加えるのはかなり難しいと思う。
じゃあ逆に言うとマグナムがどう出るかですね。
そうですね。
お
でマグナムにとってはやっぱりこれはそんなに望ましい本ではないんですね。やっぱりキャパが取ったんじゃなくて、で僕のもちろんこの本 の大事なところっていうのは結論は2つなんですけど、1つはやっぱりキャパが取ったあの崩れ落ちる兵士は撃たれていなかった、残念ながら、で死んでもいなかった、だけど転んで倒れたふりしてとかって言って取ったんじゃなくて偶然取ってる、取れてしまったものであるっていう、そのが一つの結論なんですね。でこれは、論証は 100% に近くできていると思うので、これについては誰も反論はできないと思う。そこから生まれたもう一つのものがあって、もしかしたらそれはキャパじゃなくてゲルダが撮ったんじゃないだろうか、しかもカメラはライカじゃなくてローライフレックスっていうカメラで撮ったんじゃないんだろうかっていうのが2つ目のこの本の重要な要素なんですね。新しく謎を解いた。だけどこの2つ目の方は 100% 謎は解ききれてないんです。でそれに対して、いやそれはやっぱりキャパがライカで撮ったんじゃないんでしょうかとか、あるいはキャパがローライフレックスで撮ったんじゃないんでしょうかとか、あるいはゲルダがライカで撮ったんじゃないでしょうかっていう反論っていうのはあり得るかもしれない、でもそれはその材料っていうのはなかなかないと思うけど、でもそれはあり得ると思ってるんですね、
可能性としてはね、はい、
でそれはそれで構わないと、
そ
したら議論しましょうっていう感じかな、でそれは日本ではね多分ね、はい、その材料を持ってる人は出てこないんで、外国で、あるいはアメリカ、スペインでそういう材料が持ってる人がその反論をしてくれれば一緒に議論できるなと思ってるので、今そのダイジェストの英語版を作ってるところなんです。
あ、これの、はいはいはい、
でそれを海外に向けて、リリースしてそこで反論をしてもらおうと思って
る。じゃあそこでまた次の、ね、展開があるかもしれない。あ、でもそれはむしろ望ましい。
望ましい。それをやりたいと思ってるんですよ。
なるほど。
なんかこう日本ではね、もちろん、いわゆる文学小説の世界では、まあ、少ないけれども輸出することができてますよね。例えば三島さんだとか川端康成だとか、まあ、大江さんとか村上さんだとか。でもノンフィクションに関して言うと輸入ばっかりで輸出されるノンフィクションっていうのはほとんどないんですよ。正直言えばこれ輸出したいと思ってるわけ。輸出品として成立させたいっていう感じがあるので、そのためにも要約版みたいなものを作ってリリースしたいと思って。 Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家の沢木幸太郎さんです。著書キャパの十字架が文藝春秋から出版となっています。まあ、ですからその真贋を含め非常にスリリングな謎解きの一部始終詳細というのは、まあ、ぜひね、これキャパの十字架読んでいただきたいんですが、もっと根源的な部分で、その崩れ落ちる兵士というのはキャパにとってどういう意味を持つ写真だと沢木さんは思います。
そこがやっぱり一番重要なところでね、この写真のことが理解できないと、本当のことがわからないとキャパのその後の人生の歩みっていうのが理解できないんじゃないかなっていうふうに僕は直感的に思っていたんだけど、それはやっぱり割と正しかったような気がするのね。で、あの写真っていうのがキャパにとってどういう意味を持っていたかというと、まず何しろ22歳の時無名だったカメラマンがあの1枚を撮ったことによって有名になった。そしてそれに付随してやっぱり収入も増えたと。そして彼はさらにそれはアメリカのライフっていう雑誌に転載されることで世界的な存在になった。でその直後ぐらい23歳ぐらいの時にいろいろな雑誌で世界で最も偉大な戦場カメラマンとかっていうそういう肩書きをつけられた。それが23歳ですね。でそういう22歳の無名の若者から有名な若者になっていく、そのきっかけになった すごい写真であった。ところがその写真はさっきも言ったように最初みんなが受け取ったのと違って撃たれてもいなかった、死んでもいなかった。そのことはキャパは知っていた、当たり前ですよね。でゲルダも知っていた、で2人は知っていたけれども、そのことはあの写真っていうのがこう独特な意味、彼を有名にしただけじゃなくて、スペイン戦争っていう枠組みの中でいうと共和国っていうもともとある、まあ、左翼 の、 あの政府に対して右翼の軍隊とか教会側とか資本家とかの集合体である反乱軍が戦いを仕掛けて内乱になるわけですね。でキャパとゲルダは彼らは故郷を追われた、あるいは故郷から逃げてきたユダヤ人として当然その右翼と反対する、それはどっかでヒトラーとつながってる右翼でなわけだから左翼の側に心情的に加担していた。でその悲劇的な一種のこうシンボルとなっている写真になってったわけですね、その崩れ落ちる兵士っていう一枚の写真が、
はい、
でその写真の聖なる価値というか、はい、それを守ろうっていう意識は当然どっかにあったと思う。それと同時に彼がそれを取ったということで有名になっちゃった、お金も儲かっちゃった、儲かったって大したことないんですけど、うん、収入を得られることになった、
はい、
そのことの2つはないまぜになっていたと思うんですね、うん、でさらにでも本当は違うんだあの写真は、うんうんうん、っていうことは2人が分かっていた、
はい、
ところがそのうちの1人のゲルダっていう人はその最中に死んじゃうんですよ。戦場で一人で写真を撮っている時に戦車の暴走に巻き込まれて体がズタズタになって死んじゃうんですね、はい、若くして、はい、美しい人なんだけど26歳で死んじゃう、
うん、
でキャパだけが残されたわけですよ。で本当はゲルダが撮ったかもしれないのに自分が撮ったということになり、しかも死んでもいないのに死んだ共和国軍の兵士としての写真として有名になっちゃった。その2つのことがキャパにとってやっぱり大きな心理的な負債になっただろうと、
うんうん、
というのが僕の、まあ、理解していった道筋なわけで、いつかその心理的な負債を返さなくてはならなかった、
うんうん、
で返すためにはどうしたらいいのかっていうと、あの写真は、実は死んでもいなくてただ転んだだけなんですって言うっていう方法もありますよね、
はい、
実はゲルダが撮ってて僕が撮ったんじゃないんですって正直に言うっていう方法、うんうんうん、もう一つ考えられるのはあれと同じかあれ以上の写真を撮るっていうことで、
うんうん、
自分の何かを証明しようっていう方向に、でキャパはそっちの方向に行ったんだと思うんです。
その後者を選んだ。
そうですね、
はい、うん、
で、例えば崩れ落ちる兵士っていうのはのけぞる兵士の斜め前から撮ってるんで、撮り方としてはこの兵士にとっての敵に背中を向けて撮ってるってことになるんですよ、
はい、
そんな危険なことが普通人はできるだろうかっていうこと。でもあの写真で見る限り敵のにの背を向けて、敵に背を向けて撮っている、
うん、自分の後ろに敵がいる状態でカメラを構えてる
わけ、どれだけ勇気があるのよっていう話になると思うのね、うんうん、でみんなそう思ったわけです、
はい、
でそのことは通説に彼自身思っていたと思うので、で彼はそれから8年後第二次大戦で連合軍がナチスドイツが支配しているフランスを奪還するためにノルマンディ上陸作戦っていうのを行うんですけど、
はい、
その時に彼は船に乗って最前線の第一陣の兵士たちと一緒にドイツ軍が待ち構える海岸に行って、そして写真を撮る、
うん、
それは前を向いて撮っただけじゃなくて敵に背中を向けてその連合国軍の兵士が上陸してくるところを撮った、
うん、自分の後ろに敵がいる状態の
ドイツ軍がいる、
はい、
その写真は間違いなく本当にドイツ軍がいる、
うん、はい、
でそれが有名なノルマンディ上陸作戦の写真になり、
はい、
やがて第二次大戦で最も有名な写真になるんだけど、
はい、
それを撮った時にキャパはさっき言った後者の負債の返し方で返済したと思うわけ。
キャパがその後こう死をも厭わぬ覚悟で挑み続けることがなんでできたのかという、うん、その根源的な
ところの、
うん、
それを 僕はそう理解したってことね。だからそれはキャパがさ、どっかそのあたりにいてさ、お前それ違うよ、勘違いだよって言うかもしれないけど、僕はそう理解して、でそれが崩れ落ちる兵士っていう一枚の写真から理解していった道筋の中で生まれたキャパ理解なんですね。
なるほどなるほど。ということはじゃあ沢木さんがキャパという人間を理解するために、うん、この崩れ落ちる兵士が本当は何だったのかということをやっぱりむしろはっきりさせなければいけない、うん、マストのパートだったっていう。
そうですね、もちろん。だから僕の書いたキャパの十字架っていうものの9割5分ぐらいまでは崩れ落ちる兵士について本当のところは何だったのかっていう追跡で終始するのね、うん、
はい、
あとの 5% ぐらいでその後のキャパのことを書いて、だけど基本的に言えばその後のキャパのことを書くためにその9割5分が必要だったわけ。
うーん、そうですよね。
その道筋を、うん、でそこで理解できたことを踏まえて、うん、その後のキャパはこうだったんですよと言って、うん、本当にわずか一章で、うん、書いたんですね。
うん、でもね、やっぱり非常にこれ僕偉そうな物言いで恐縮なんですけど、はい、やっぱそこは本当沢木耕太郎の真骨頂だなって僕は読んでて思ってて、うん、本当だからその着地の凄みというか、うん、その結局だ 95% は衝撃的スクープみたいな、そういうスキャンダラスな告発みたいなことにもなりうる感じじゃないですか。
そうですね。
でもそこじゃなかったんだっていうところが。
そうですよね、うん、で僕の友人知人たちでやっぱり最後の、まあ、そこは10章に分かれていて、最後の章は第10章ってなるんですけど、はい、その第10章が一番面白かったって。だそれはそう、そこを書くためにここまでずっと頑張ってきたんだからで、まあ、もちろん好意的に言えばあれがあるんで、うん、キャパに対するなんていうかお前さんの愛情っていうのが分かるよねって、まあ、そうだと思うのね。
うん、もうこの第10章を書くための蒔絵が 90% あってっていうこと
だ。そういうことなのね。もちろんそこのプロセスもものすごいスリリングで僕自身も面白かったんだけど、
はいはい、
でも実はその最後の一行かもしれない、うんうん、その最後のワンセンテンスかもしれないところに行くために、
うん、
延々とやってきたという。
そうですね。いや本当にだからこれはぜひ通して最後まできっちり読み切っていただきたい、
ね、
っていうことになるわけですよね。
そういうこと言うと自慢っぽく聞こえるでしょうけど、自慢してるんだけど僕の友人たちではね、やっぱり一気に割と読めた、っていうのね。で多分それはね、この本の構成にもよると思うんだけど、文章が短い文章があって図版がある、写真がある、でまた短い文章があって写真がある、で大体多くの本っていうのは写真や何か図版とかってまとめてあってどっかで参照してくださいみたいな感
じで、そういうのって
面倒くさいじゃん、は
い、
で俺読むのその全然好きじゃないんで、
はい、
で僕の本っていうのは、うんうん、今まで一回も一冊も写真も絵も図版入れたことないの。
ああそうなんです
か。全て
初めて
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 で徹底的に入れたわけですよ。
そうですね。
でそれは入れ方は、うん、要するに短い文章があったら、うん、次のページには1ページ図案を使う、ね、
デカッと、
うん、で文章がありまた図案がある、
はい、
でそれが文章が図案を呼び、図案が次の文章を呼びっていうんで、そこでこうなんていうかスピード感っていうかスピードが増す感じが読んでる人があるらしくて、
はい、
でそこを願ったんだけど、望んだんだけど、でそれは僕の狭い範囲の友人知人たちに言わせればすごくやっぱりスピードがあって一気に読めたっていう、でそれはもう何よりもっていう。
いや 100% 同意いたします。本当加速度つきますねこれはね。 Let's get knowledge with fun。 さて先ほどね、その図版入れたのは初めてっていう話もありましたけど、うん、その今までいろんなノンフィクション作品を世に送り出してきてらっしゃって、うん、その中でその仮説検証をこう繰り返しながらっていうスタイルも今まで、う
ん、全く初めて、そんなことやったことがないんで、
ね、ですよね、うん、これもやっぱりじゃあ相当ご自身にとってもスリリングな、
うん、それはね、うん、以前ね、もう何年も前、もう本当に大昔で、あなたが生まれてるかって、まあ、生まれてるんだけどNHK でね、
はい、
ジョージ・ファーマンっていう人のカムバックする奪還っていう番組を作ったことがあるんですね。作らせてもらったことがある、
はい、
その奪還っていうドキュメンタリーは なかなかそのジョージ・ハーモンが負けると思ってたのがみんな勝っちゃったんで、もうすごく劇的なものが作れたんですね、うん、だけど残念ながらそこで引用しているフィルムや何かの縛りがあって DVD 化もできないし再放送もできないんですよ。で名前だけ残っててみんな見たい見たいと言ってるんだけど、もしかしたら YouTube にも上がってるのかもしれないけどでも一応形式的にはいけないわけじゃない、はいはい、だからそれでいつかそれを文章化したいと思ってたわけ、
うん、
でそしたらどうやったらいいんだろうって考えてるうちに、映像はもちろん DVD 化できないんだけど、そのカットカットの写真は使えるんで、シーンの写真を何十点か集めて、そしてその番組の台本は僕もが書いたもんですから、それとかインタビューの例えばジョージ・ハーモンの言葉なんかの訳も僕がしたもんですから、その文章を短く、そして映像を入れてっていうのを、これも文藝春秋のナンバーっていう雑誌の別冊でね、拳の記憶っていうムックを作った時があって、その最後のところにその長いものを載せてもらったことがあるので、あ、これはこういう方法はあり得るんだと思った。その文章と写真がこう同じ大きさで、写真がちょっと刺身のつまんになってるんじゃなくて対等な感じでこうやっていく、そうすると流れていくんですね、
はい、
でそれをやっぱりこう、ね、それがやったのは一昨年ぐらいなんですが、うん、その時にこのキャパの十字架キャパのことが進行してたんで、いわばその実験をやったっていう感じがあって、でこのキャパの十字架ではその同じように文章と写真がそのクロスして緊密に関係しながら前に進んでいく、
うん、
でそれが一種の謎解きになっていく、でこの写真の中に謎が秘められてるわけだから、はい、そしてそれを文章で解析し、また新しい謎はまた写真に、でそうやって進んでいくっていうことを、まあいわば初めてだけども実験的に一回やった後の初めてだったのね、
うんうん、なるほどなるほど、そうですか。でもね、本当にその仮説を立ててそれを検証していくっていうそのサイクルが、うん、僕はだから読んでる時の率直な印象としては、うん、詰将棋みたいだなと思ってて、うん、しかも生半可な詰将棋じゃなくて100手詰めくらいのもう壮大なイメージなんですけど、もう、ね、でもちゃんとでも大手で言ってるじゃないですか。
いいですね。そうそう感じとしてはさ、うん、それはキャップに対してちょっと悪いんだけど、でも刑事コロンボってあったじゃん、犯人は分かってる
で
その犯人は分かってるのを、
う
ん、
どうやって
で今おっしゃったようにこう詰将棋に似てて、うん、こう詰めていく、もう詰めた最終形は分かってる、でそれはどういう手なのかっていうのと同じように、でもやっぱりそこは違っていたのは、最終形は僕には分かってなくて、もちろん答えはこうではないかとは思ってたけど、はい、そこに行くプロセスの中でやっぱり今おっしゃったようにどっかでこう歪んでこっちに行っちゃって、でやっぱダメかなと思ったりまた戻ってきたりとかっていう、その流れが割とこの本の中にはその右往左往も出てると思うんですね。
そうですね。でもいろんな方向からね行ってるし、アプローチもあるし、
理系の知識も使ってとか誰かに批評されて大した理系の知識って人に教えてもらっただけとかっていうぐらいなんです
よ。エネルギー保存のね法則が出てくるわけですけど、でもいろんなでも状況証拠だったり、それこそ物的証拠も含めて、うん、でもいろんな角度から検証されて、でも正直だからさっきおっしゃってた10章立てになってる中で、僕は8章かな、うん、影は語るのあたりでもう証拠固め的にはもう完璧じゃないかって思ってたんですよ。でもうこれ投了もう罪でしょって思ってたんだけど、うんうん、でも手緩めないですよね。
あの辺ぐらいまでが去年の 4,5 月頃なんだよね。
あ、じゃあそれで一回出してもいいかなと思ってた。
そう、あそこの辺 でだけど最後にどうしてもやっぱりキャパが写真を撮ったピンポイントの場所が見つけてなかった、それが心の声だったんですね、うん、それを見つけたい、うん、で、うん、それが見つかることによって僕にとっての最後の、まあ、本当にラストピースっていう章になっちゃったんだけど、ラストピースが見つかったような気がした。でそこで、まあ、僕は一通り納得したんですね。
うーん、
それでその後でね、やっぱりあれを読み終わって、うん、
はい、
キャパっていい加減なやつだよなっていうふうには多分みんな思わないと思うね、うんうん、である何かを背負ってしまったんだろうな、でそしてその負債を返済したんだろうな、でそして、まあ、いわばあそこで彼自身の人生の決着をつけて、そして まあ、僕の印象ではそれからの人生は余生だったんじゃないかっていうふうに思うんだけど、うんうん、まあ、それは僕の強引な理解かもしれないけど、まあ、あそこで言わば終わったんだろうと、うん、で終わってもいいよねみたいな感じなので僕には、
まあ、今回のタイトルにもそれがね、うん、当然それが現れてるということになるんですけどね。そうですけど、あの話はちょっと変わるんですけど、うん、その写真というものもそうですし、うん、まあ、ノンフィクションもそうだと思うんですけど、やっぱり共通項としては事実を記録してそれを伝えるということにおいては、うん、まあ、ノンフィクションと写真ってやっぱり似通ってる部分があるかなと思うんですけど、ありますよね、その写真というもの、うん、まあ、そういう手法だったり、うん、その面白さとか魅力というのは佐々木さんはどういうふうに思いますか？
そうだろう、今おっしゃったのはその通りなんだけど、でもやっぱり今その写真に関して言うと、一本のキャプションによって写真の意味が変わってしまうみたいなことがあるじゃない。で、やっぱりそこの部分と、もちろんノンフィクションも取捨選択をすることによって違う物語になってしまうっていうこともあるんで、そこは共通してるんだけど、でもやっぱりより写真の方がその危険性は大きいっていうことであれば、ちょっと違うって感じがするよね。で、ただ僕はその写真については本当によく分かんなくて、時々外国に行って写真を撮ってきてそれを載せたりしてるんだけど、この産業をするのにいろいろなレクチャーをしてくれたカメラマンで田中長徳さんという方がいるんだけど、田中さんと昨日お会いして、ありがとうございますって本を渡した時にね、でも沢木さんって本当に偉いよねって、写真のこと何にも知らないって言ってたけど本当に知らないんだよねって、知らなかみんなに言ってるの、知らなかったんだよねって。だってね、彼がそのライカとローライフレックスを貸してくれたんですね。で、ローライフレックスって見たことある？
いや、実物ないです
ね。ね、はい、で、普通の人はそうですよね。で、僕も見たことなかったの、実物。で、彼が貸してくれて、触ってごらんなさいって言って、こう触らせてもらって、だけど、これどうやって覗くんですかって言ったら、そんなことも知らないんだっていう感じで、これ、で、カチャカチャってやるとね、パチャパチャって上が開いて、で、こうやって覗けるようになるんだよね。
上から覗き込み。
そうなんです。はいはい、だけど、その、扉がこと閉まってる時、その開け方が分かんなくて、うん、はい、これどうやんのって言ったら、これこういうのやってくれてパチャパチャパチャって開いたんだけど、はいはい、沢木さん本当にそれにライカも、うん、何も知らなかったし、本当に知らなかったよね。で、実際そうなんです。僕は写真についても全く知らないで、ただ知らないからその田中さんに教えてくださいって言えるし、うん、何でもそうだったのね。なんか教えてくださいって言って、でみんな教えてくれるから、うん、でそれを学んでいくっていう、だから写真っていうのはっていうのをこう大きい括りで語れることができるほど写真ってよく分かんないな。
なるほどなるほど。まあそれは教えていただきながら、
そう、ね、で、時々撮ってるっていうぐらいの話で、うん、写真とはっていうことについて論を立てられるほど写真についてよく分からないけど、ただこう自分で撮っていて、キャパもそうだったみたいなんだけど、人との距離を短くするために、近くするために使う道具であるってことはありよるよね。
人との距離を近くするために、
うん、要するに写真を撮るっていう行為の中で、キャパは多分こう喋りながらいろいろこう、それある人が語ってるんだけど、キャパについてね、本当にこうタバコを吸うように、酒を一緒に飲むようにっていうようなことをしながら写真を同じような感じで撮っていた。で、だからキャパと対象との距離が比較的近いんだっていう、で、僕もどっかでそのカメラを外国に行った場合に使うとすると、その人との距離を近くするためにその写真を撮っているっていうことはよくありますね。
うーん、あ、そうなんですね、
うん、だからもちろん撮らせてくださいっていう言い方をすることもあれば、そんなこと言わないまでも撮ってるうちに向こうが寄ってきたりとかっていうこともあるし、多分人との関係をいわばつなぐために写真、うん、もっと違う撮り方の人も、逆に言えばそういうものを持つことによって人と間を遮断するってこともあり得ると思うんだけど、僕も多分キャバも、カメラは人との距離を近くするための道具だったと思う。
あ、そのための道具、そのためのツール、うん、コミュニケーションのためのツールという、
うん、だったような気がする。
お、なるほどなるほど、そういう意味合いがあるということですね、うん、そうですか。まあでもね、今回その、先ほどのパートでもおっしゃってましたけど、うん、やっぱりその反論大歓迎、うん、で今現時点での沢木耕太郎の考えはこれだっていうことになってる、ね、わけですけど、うん、ね、今後でもそのマグナム含め反論来ますかね、
うん、来ると思うんだけど、うん、そこはやっぱり 一番の問題はその本当にこれはゲルダが撮ってるんだろうか、本当にゲルダがローライフレックスで撮ってるんだろうかっていうところに関してはまだあの空白の部分があるのでそこは来ると思うのね。だからただそれはその材料を出してくれたらすごく嬉しいわけですよ。それを土台にまた考えられるから、だから僕としてはこれが完璧版ではないんですよ、で後書きの最後の一行にこれで終わったわけではないっていうふうに書いていて、現にその NHK の人たちその番組の制作者たちと一緒にまだ新しいことをやる可能性がある、でそれを CG を使ったりいろいろなことをやりながら新しくあの分かることっていうのがありますで、あったのね。CG 作ってもらって、それはね雑誌や出版じゃね CG 作る金がないのなので、はい、テレビ局を巻き込んで、うん、CG を作ってもらったんですね、
そしたらまたそこで見えるものがある
現場、エスペホっていうところの現場はかつてと違ってもうオリーブで景色が一変してるんですね、
はい、
でねオリーブを撮ったその丘を再現したかったの、怒られちゃうけどそれだけ作ってくれば NHK はよかったテレビ局はしたら作ってくれたんですよ。
なるほどなるほど、そうですか、はい、でもまあ今回そのキャパについてはじゃあ一応佐々木さんの中ではとりあえずは人段落
しました
ということになるわけですよね、
はい、でもう今正直に言うと、そっからなんか気分はちょっと出てるんですよ、で別のとこに行きかけてて、でだけど本は今出たばっかりっていうか、まあ、しばらく今出てるわけだからそのことについていろいろな形で関わるじゃないですか、
はいはい、
でも本当に正直に言うと気分はもう出てるのよ
そうですか。じゃあその出てるとこは次はどこに向かってるんですか、
ね、それをね、言うとまた今度この間こう言ってたって言われそうだからやめとこうと
そう過去2回ねその結構でも有言実行なんですよ。
ああそう
最初に出た時、今度は今短編小説なんだよなっていうことをおっしゃってて、でそれが2回目の時にはもう短編小説だったし、ね、前回の時はキャパって言ってたから、
なるほど
結構ね有言実行なんですよ。
偉いねだけど今度のはね、あんまり大げさなこと言うとまずい自重してる
それはでもじゃあヒントだけ教えてください。なんかノンフィクションフィールドなのかどうなんですか。
いや両方あってね、ノンフィクションのフィールドとフィクションのフィールド2つあって、でそれどっちが最初になるか分かんないけど、だからどっちに行こうかなっていう感じ、だからその気分が今一番幸せの時なわけよ。一つの世界から出つつあって、どっかの世界に向かう時っていうのが、もう本当にわずかな幸せな気分の時なの。
なるほど。それってもう一個ヒント欲しいんですけど、新機軸ですか。
あ、そうでしょうかね。ノンフィクションに関しては割とこう正統的なノンフィクションなんだけど、フィクションに関してはね、僕にとってももしかしたら日本にとってもかすごいねかもしれないっていうね、
チャレンジングな部分が大きい、
ええ、そうです。
おこれはいつぐらいこの形が見えてきそうですか。
年内に。
お年内に、どっちも、
どっちも、
どっちも、どっちも、
どっちかならばどっちか一個年内に出てくると
思う。いずれにしてもじゃあ今年中には何らかの形が一つ二つ見えてくる。
はい。
おそうですか。
ねえ、すごいよね。有言実行にならないとね。そう言ってましたよか。
はい、はい。その謎解きというか、ちょっと答え合わせもまた、ぜひ次回に、
させ
ていただければと思います。
いつもありがとう。
ラジオ漫画学問の娘、本日はノンフィクション作家の佐々木浩太郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
失礼します。
ラジオ版、学問の娘。スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の沢木耕太郎さんをお迎えしてお送りしました。沢木耕太郎さん、今回はキャパの十字架についてでしたが、いや僕沢木作品かなり、まあ、個人的にも大ファンでいろいろ読んでますが、今回会の最高傑作のうちの一つと断言していいんじゃないですか。すごいですよ本当ね。100手詰めの詰将棋ですけど、しかもそれが大いなる前振りであって、最後の 5% に、ね、彼の思いがっていう部分も見事ですし、 いやーすごいな、本当に沢木耕太郎はって心底思いました。またでも今後今年中にまたね新たな展開があるっていうこともぜひ楽しみに待ちたいと思います。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。